カチのハッピーユルミユリ。
34回目のカッチのハピールプより始まりました。ナビゲーターを務めさせていただく月地しゆです。カズさん、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
カズさん、前回はセドナーに行ってこられたということで、その部分で、とても楽しいお話をお伺いできたんですけども、前回ね、予告通り、今回、インの、カズさんのこうドロリンコな、ブラックな部分を電波乗っけていいのかなみたいな感じ、私はちょっとしますけど。
はい。
いかがなものでしょうか。
あ、大丈夫。喋る喋る。
すごい。ちょっとドキドキ、私がちょっとドキドキしてるのは気のせいかなって思う。うんうん、気のせいじゃないくらいちょっとドキドキなんですけど。
うんうん、じゃあ、セドナーのお話ね、2ということで。今日は皆さんにお話ししたいと思います。はい、ね、
はい、よろしくお願いします。
なんかね、やっぱ旅行に行って、そしてそのボルテックスのパワーを浴びると、まあね、いろんなね、自分の感情が出てくるんですよ。で、それは楽しい、思いだけではなくて、やっぱりその自分の中でこう、見ないようにしてた思いとかさ、あとはなんだろうな、自分のそのエゴとかさ、なんかそういったものが見えてくるんだけどね。今回のね、私のね、そのドロリンコ事件がねもう事件にしちゃう、事件にしちゃうんだけど、今回ね、そのセドナに行った目的の一つに、バシャールっていうね、そのエササニ製の宇宙人の、公開チャネリングっていうのがあったんですよ。
あのバシャールですか、
本
とかいっぱい出されてる。
そうそうそうそう。で、実はね、私すごく、なんていうのかな、7年前に、私もチャネリングっていうのも、ものを専門で、その、お仕事をしていて、で、一度だけ、バシャールと繋がったことがある、と思ってたわけ。
はい。
うん。で、それが、私は宮城県に住んでるので、2011年の3月11日に、その東日本大震災が起きたわけなんだけれども、その半年前にね、なんかわかんないけど、宇宙存在のいろんな存在とこう繋がるようになって、で、自分がすごく尊敬してる方からも、あなたはその宇宙存在と繋がってるね、みたいな話をされて、で、更新してたわけですよ。
はい。
で、秋は多分ね、11月だったと思うんだけど、11月の下旬に突然ね、朝方の5時ぐらいにね、こう、カズさん起きてくださいって言われて、で、誰ですかって言ったら、私はバシャールですって言うわけですよ。そんで、ってびっくりして、で、もうね、今の時代はね、日本のことわざに、二頭追うものは一頭も得ずっていうことわざがあるけれども、今の時代ね、二頭追うものは二頭を得る時代になるよって言われたわけ。 でちょうどその時に、その子供がまだ生まれたばっかりでちっちゃくて、で、はい、そしてなんていうのかな、自分の好きなことをやっていくことと、やっぱりママとしてその子育てをするっていうことのちょっとこう狭間に立ってさ、悩んでた時期だったんだよね。
はい。
で、その時にそのバシャールに座って言われて、で、まあ震災を経験して、ああやっぱり本当に自分の人生を自分らしく生きたいなって本気で思って、で、そこからこうすごく面白いように人生が好転していったんですね。うん。で、なので今回はバシャールにありがとうを言うつもりで行ったわけですよ。
ああ、セドナのその旅の目的も。
そうそうそう、目的の一つに、まあセドナに行きたいっていう思いもあったんだけども、バシャールにちゃんと本当にあなたとつながったおかげで、そこから私の自分らしく生きるっていう人生が始まったよって。うん。で、行きましたと。で、それがさ、ちょうどその日本に帰る前の日だったんだよね。
はいはい。
うんうん。で、なんかすごくこう、その、いろいろ著名な方とかもいらっしゃってて、でもまず言うことが自分にとってのすごい目的だったから、勇気を出してね、すごい緊張したんだけど、勇気を出して質問したわけですよ、手を挙げて。で、バシャールに、いや、これこれこういう理由であなたにありがとうを言いたくて、日本から、来ましたという話をしたらね、日本から来てくれてありがとうって言ってもらったその後に、 でもつながった存在は私ではありませんって言われちゃったので、えーってなんですとみたいな感じになんかすごいなってにょってなって、なんか私すごいもう頭がもう それでフリーズしちゃったわけよ。にょーってなったわけ。それで何って、え、じゃあ、え、誰だったんだ、あの、繋がった存在は誰だったんだみたいな。なんかもう、わけもんがわからない状態になって。そうそうそう。はい、ほいで、そしたら、バシャールが、あの、あなたが繋がったと思っている存在は、私だと思って繋がった存在は、あなたのハイヤーマインドですって言われたわけですよ。で、ハイヤーマインドっていうのは、その、工事の自分と一緒なのね。なので、はい、そのもう自分以上に自分を知っていて、過去性の自分から今の自分から未来性の自分まで全てを網羅して知ってる存在なわけですよ。で、それとつながったんだって言われた時にもう衝撃で、わかる？
わかんない。
わかんない、わかんないか。なんか、じゃあ待ってって、私バシャールにありがとうしに来たのに、私なんかその私以上に私を知っている工事の自分っていう存在に、あの、ありがとうすればよかったものを、わざわざすごい大金はたいて、あの、アメリカまで来て、バシャールにそれを言うために来たんかいみたいな、なんかすごいその衝撃金が走っちゃったわけよ。わかる？
あ、なるほど。あ、それ聞いたらすごいことですよね。
うん、
俺言いに行ったのに、
うん、ちゃうねんって言われたら、なんかハリセンでパーンって叩かれるみたいな、なんかこう、ちゃうねんみたいな、俺じゃないねんみたいな、お前はお前とつながってたんやみたいな。
関西の方、
わかんないけど、なんかそのぐらいの衝撃を受けたの。
なるほど、伝わりました。
そう、
伝わりました。
それで、
笑ってていいのかわかんないですけど。
そうそうそう。そしたら、なんか、あの、それを聞いたときに、自己否定に入っちゃったんですよ私。
はい、
あの、笑い話なのに、本当はコント、壮大なコントをしにアメリカに行ったのに、
はい、
で実際はなんか自分だったっていうさ、その工事の自分だったっていう壮大なコントだったのに、はい、あの、その時の自分って、あの、結局バシャールだって本当に真摯疑わなかったから、繋がったのが、あの、え、じゃあ何のために私はすごい来たのとか、え、じゃあ今まで私がチャネリングしてたことって何だったのとか、お客様にも提供してたものって何だったのとか、なんかどんどんどんどん訳が分かんなくなって悲しくなっちゃってね、あの、その日そのフェアウェルパーティーとか、その後にすごく、あの、なんだ、すごい自分のメンターの方とか、すごく大好きな人たちの、その、セッションとかがあったのに、すっごい楽しみにしてたのに、もう受けられなくなって悲しくなっちゃって、ホテルに帰ってもう一人でずっと泣いてたわけ。で、そしたらね、ここ近年まれに見る目が腫れ、泣きすぎて、もうね、なんか、あの、二重がさ、一重になるぐらい泣いちゃったわけよ。
母さん目パッチリして綺麗なのに、それ腫れるってよっぽど
よっぽど、もう一重になって、あの、それもね、もうすごい、あの、なんていうか、蚊に刺されたような一重になっちゃったわけよ。なんか、おんでさ、もうさ、で、お友達、優しい友達がいっぱいだからさ、なんか、あの、LINE くれたりとか、あの、お部屋まで来てくれてさ、大丈夫だよって、なんか、あの、それってねって、あの、もう私その後のバシャールの言葉何も入らなかったから、あの、もう頭がフリーズして真っ白になっちゃって、
はい、
で、はい、違うよって、なんか、あの、バシャールと同じ、その宇宙存在と同じぐらいの、その高い波動に、あの、あなたがなって、そのハイヤーマインドとつながって、更新できたっていうことは、すごい、それは素晴らしいことだっていう褒め言葉だったらしいよとか、なんかすごいみんなに慰めてもらえたのに、あのさ、恐ろしいね、自己否定に入ると、なんていうの、 それを言ってもらって、そのお友達の優しさは感じられるのに、もう自分が自分を罰してるわけ。
あー、そっか、
うん、はい、私って何なんだよみたいな、
はい、
何のために私ここに来たんだよみたいな、うん、で、私っていう存在はじゃあ何なんだよみたいな、 なんかねすごい自己否定に入ってしまって、で、あ、これはもう誰とも会わずに私はちょっと内省をした方がいいと思って、で、はい、ですごい本当にそのいろいろね気遣ってくれた仲間には本当にありがとうって言いながら、でももう悲しすぎて今は泣いた方がいいと思うからちょっと私泣くわって言って、うん、ホテルに1日こもって、うん、ずっと泣いてたの。そうで、それでね、で次の日もうね、すぐに、ロサンゼルス空港から日本に帰んなきゃいけなくて、でその仲間たちともそういうシェアもほとんどできずに、じゃあありがとうって言って一人飛行機に乗って日本に行ったわけですよ。でそこまではもうボロボロの自分ですよ。なんか全てを否定して、で今までやってた仕事も否定して、あ、じゃあもう仕事も辞めなきゃいけないぐらいまで自分を追い込んでしまったので、でね、そしたらね、仙台空港に夫が迎えに来てくれたので、そうなの、なんかちょっとこれはただごとじゃないって思ったんじゃないのかな。彼もすごい仕事大変なのに、すごい、それもね、仙台空港って県南の方にあってさ、で彼の仕事場って、その職場って県北にあるんだけど、もう高速道路飛ばして迎えに来てくれたわけで、でも私まだ目すごい腫れてたからこれこういう理由で行ったけど、なんかもうダメかもみたいな話をしてすごい落ち込んでたらね、なんとね、彼がね、行ってよかったじゃんって言ったんですよ。
え
それってさって、カッチ行ってよかったじゃんって言われて、で、え、何が行ってよかったのって言ったらね、彼がね、なんと神言葉を私に言ったんですよ。でそれは何かっていうとね、さって俺から見るとさって、バシャールっていうさ存在まずわからないわけよって、でそれで宇宙人って言われても得体の知れない存在なわけよってね。で、でさ、そんなさ自分が知らない存在よりもさって、7年前にカッチ自身が受け取った言葉っていうのはねって、バシャールじゃなくてカッチの工事の存在から来ていたものだったとしたら、それって超ラッキーで超嬉しいものじゃんって言われたので、その時にはにゃってなって、でなんでって聞いたらね、でだってさって、それってさって、赤の他人が伝えた言葉ではなくてさって、結局は自分の内側から発せられたものでしょって、で自分を通して自分の真実を語ること以上に強いものってないじゃないって、でそれを体感するための旅だったんじゃないのって、で結局そのバシャールバシャールってお前は言ってたけど、それそうではなくて、大切なことはお前の中からその神聖なものがその語り出されたっていうことがすごく大事で、でそれを信じる旅だったんじゃないのって言われたわけですよ。
はい。
でなんか私なんかそれにあっけに取られてしまって、ボカーンって、で今まで以上にねって、カッチがそのチャネリングっていうものを通してその伝えるその自分の真実っていうものに自信を持っていけばいいじゃんって、でバシャールのことなんてさってはっきり言って俺本当に分かんないし、なんかさっぱりなんかバシャールって言われてもピンとこないけどって、なんか周りのその仲間たちに、いやバシャールだと思ってたことが実は私のハイヤーマインドだら、ハイヤーマインドとかハイヤーセルフだったらしいよ、アハハハって笑い飛ばせばいいじゃんって言われたので、ね、でそんなことよりねって勝ちさって大事なことってさって、自分がハイヤーセルフとかハイヤーマインドというものに導かれて、自分にとって大切だって思ってることを感じてることで、それを真心込めて人に伝えてること、それを心から喜んでいけばいいんだよって言われたのね。でもなんかその話を聞いた時になんかもう涙は出てくるわ。あったかい涙ね、悲しい涙じゃなくて、そしてああ本当にそうかもって、なんかすごい 楽になったんですよ、彼のその言葉で、うん、いやなんか壮大な混沌時にアメリカに行ったなっていうことに気づいてしまって、自分が
でもそれもそうなんです、それもそうなんですって言い方です、それもそうです、カベさんがそれをこの場で言ってくださってるのがすごくて、あんま言いたくないじゃないですか、
ね、あそうそう、 あまりにも恥ずかしくてね、なんかすごい自分バカやんと思ったのね、なんかなんちゅうおバカをしにアメリカまでバシャールに会いに行ったのって思っちゃったの。そうだけどね、なんかその後にあのそのメンターのね、穴口恵子さんってあのスピリチュアル界のその第一人者の方がいらっしゃるんだけども、恵子さんにね、あの、まあ、いろいろご迷惑をかけて申し訳ありませんですとメールしたわけですよ。そしたら、はい、あのカッチンってカッチンのハイアーセルフとつながってごらんって言われたの、はい、であ本当だ、つながってみた方がいいと思ってつながったらね、なんとね、またねハイアーセルフからも壮大なねメッセージが来て、それもねみんなにシェアしたいからしていいかな。そうなんかあの、私がね、あの大ちゃんって呼んでる存在がいるんですけど、あのハイアーセルフさんでね、でその大ちゃんがね、セドナリトリートに行った意味をね教えてくれたんですよ。そしたらね、こう言われました、今回の旅はあなたがあなたを信じるための旅だった。喜び、羨望、葛藤、困惑、無邪気さ、笑顔、不安、安心、さまざまな心の動きを感じたことだろう。それもまたあなたがあなたを真に信じるとは何かを教えてくれたはずだ。パワーのある人を見たとき、成功者と呼ばれるものを垣間見たとき、あなたはどんな気持ちがしたのだろうか。羨ましいと思っただろうか。仲良くなりたいと思っただろうか。自分とは違う世界に住んでいる人だと感じただろうか。それとも彼らの力が自分にも備わっていると確信しただろうか。すべては象徴にしか過ぎないのだ。あなたが慕ったバシャールでさえも、それをあなたは知るために旅に出た。あなたはあなたの中に真実を見ている。真実は外側ではなくあなたの内側にある。チャネリングをやめる？やめない？それ自体がナンセンスだ。なぜならあなたは生まれた時からひとときも私と離れたことはないのだから。あなたが意識しようがしまいが、私はあなたと共にいる。あなたと生きているのだから。カズ、内側をしっかりと見なさい。あなたの中に答えはある。そしてこれからどう生きたいのかを見据えていきなさい。あなたがあなたの人生を想像するのだ。愛はとこしえに、あなたと共に愛しているよ、っていうねメッセージをもらったの。なんかねそれを聞いた時にね、なんか前にそういえばその工事のね、あの存在に言われてた言葉を思い出してね、あの誰かにあなた自身を明け渡してはならないって、で何者でもないあなた自身でありなさいってなんかね言われたことをすごい思い出して、ああ私バシャールに自分を明け渡してたって思ったの。伝わる？
わかります。
うん、でなんかすごくやっぱそのほら前回も言ったけどさ、
はい、
これってその私が喋ってることって例であってさ、
はい、
あの例えばその自分の親に、自分の人生を明け渡してたりとか、自分のパートナーに明け渡してたりとか、有名な人とか権力のある人に明け渡してたりとか、あとは病気に明け渡してたりとか、お金そのものに自分っていう人生明け渡してたりとかさ、あの無意識にねその自分を、いろんなそのものとか存在に明け渡してしまうことって人ってあると思うんだよ。
はい、
うんうん、で私の場合は今回なんかその自分がすごく大切にしてた目に見えない存在とつながるっていう部分を、本当は 全てがね、その、まあ、これって全員に言えることなんだけど、自分が自分の現実を作り出してるんですよ、
はい、
でっていうことは私が作り出した現実だったわけ、今回のことって。でなぜそれが起きたかというと、やっぱり私の中に、自分自身を信じるっていう部分でとてもその弱い部分があってね。で、そこに対して本当に、あなたはあなたを信じてるのっていうような出来事が実はバシャールを通して起きたってことなんですよ。
そうなんですね。
そうそうそうそう。でそのこの夫が言ってくれた言葉であったり、自分のハイヤーセルフさんが言ってくれた言葉ってまさにそれを示していて、なんかここが一番そうか、私の足りないとこだったっていうか、すごくその弱い、そしてネックになってたとこだったんだなって、なんかねすごい気づけたの。
ああ、そう、本当に深いですよねこれ。
うん、そう
すごいですね。
そう、
話聞いてるだけでも痛いです、クサクサきますね私。
そうで、でね、はい、で何よりも自分が大事にしてたところに来たの。
そうですね、そういうところに来ますよね。
来る。
なんですかね、皆さん、そう、一般的に、ね、リスナーの皆さんもそうだと思う、来ますよね、そのぐさっと来るところこそ、うん、明け渡してる可能性があったりとか。
そうなんだ、
ありますよね、その物事を通して自分のことを、カズさんがおっしゃっていただいたように信じるとか、うん、受け入れるとか自己需要みたいなところにつながってる可能性ありますよね。
そうなの、そうなの、そうなの。ですごいそこに気づいた時にもう愕然としてしまって、わあ、なんかすごい、なんか例えば講師もやってるからさ、講師としてさ、すごい仲間とかにさ、なんかなんていうのかな、自分を愛そうとかさ、自分を信じようねとかって言ってたにもかかわらず、いや私がなんかまだまだ足りなかったんやんみたいな。なんかねすごいそこに気づかせてもらってね。でもね、そしたらね、なんかね定まったんだよね。あ、もうじゃあ例えば今までそのチャネリングっていうものとかリーディングっていうものしてきたけど、ああやっぱりそうかって突き詰めていくと、自分から発せられてるものなんだって、なんかすごいこう体感できた時に、じゃあこれからの自分どうやって生きたいって思った時に、もう私の中にある、例えばスピリチュアルだったりとか、私の中にある、その目に見えない存在との交流を通した、言葉だったりとか、感じたものだったりとかを、もうただただ素直に表現していくだけなんだってなんか思ったの。うん、でもうそれしかないやと思ったの、自分の中に。うん、だからもうね、なんかもう私はね、それだけやっていきます。うん、もう決めたわ、もうそれしかないわ。
なんかもうカズさんがいつも言っていただく、腹くくってる感半端ないですね。
うん、だってもうそこに気づかせられてしまった、それしかない。
でもその中のすごい静けさとか強さはすごい、お伺いしてても感じてるのが伝わってきます。
あ、本当に。なので、はい、まあすごいこう私を反面教師にして、まあ、アメリカまでそんなねすごいドキューンっていう、こんななんか壮大なコントやりに行く人もあんまりいないと思うので、ぜひね、その何をそのリスナーの皆さんに言いたかったかっていうとね、なんかなんだろう、多分 この私の言葉を聞いてるっていうことは、多分私を鏡にして受け取るものがきっとあるはずなんですよ。なのでもうね、ほんとカズさんってバカだよねとか、なんかカッチってなんでこんな自分を使ってここまで壮大なコントしてんだって笑っていいから、なんか自分のものにしてほしいっていう思いがあって、その聞いてる人がね、うんうん、
はい、
それでね、なんかもう恥を忍んでぶっちゃけて喋ってしまったよ。自分のそのドロリンコな自分を喋ってしまったよ。うん、でもしょうがないんだよ、だってこれが私なんだから。そう、綺麗 なところだけが私じゃなくて、
はい、
こういったすごい失敗しちゃう自分も、恥かく自分も、ドロリンコな自分も大泣きしてね、本当に蚊に刺されたように一人になってしまって泣くぐらいの自分も私なんだよ。うん。だからなんかそういった自分をなんかその自分自身と照らし合わせて、なんかそれでもなんか私が私と喋ってみたいとか、カズさん好きって言ってくれる人と私は付き合いたいので、
はい、
いやもうちょっと1年半以上そのハピユレやった中で一番ぶっちゃけたわ今日
私も まだねそんな気は浅いですけど、ドキドキしてるんですよね、なぜかね自分の大和田さんすごいと思って聞いてましたよ。
いやいや、いいんですよ。なんかでそこに対してなんかすごくいろんなその感じ方があ あると思うのね。でそれでいいと思うんです、はい、うん。なのででもなんか今回はいやこれはすごい自分にとってすごい大きな気づきだったので、そして宣言をしたかったので、そう聞いてくれる人たち、そして大好きな人たちにね、うん、はい、なのでまあもう何ももうなんかないので、自分にこのぶっちゃけた自分でいきます。私はこれからいやー話しちゃったね話しちまっただな、話しちまったよ晴れ晴れとした、うん、そう。でもまあまあこんな私ですが、多分これからもね、本当にどんどん年取ってなんかおばあちゃんになってっても多分こんな感じでいくと思うんだけど、でもそれでいいと思うし、そしてなんかそういう自分と付き合ってくれる人を、そして聞いてくれるリスナーの皆さんに、なんかいつもありがとうと愛してるよう届けていきたいと思います。ということで長々と自分のこと喋ってしまいましたが、皆さん本当に聞いてくれてありがとう、愛してるよ
で次はお知らせのコーナーになります。3月開催、地に足がついたスピリチュアル講座レベル1リーディング編、東京クラス、宮城クラスの開講になります。まずこちらの講座はどういった講座になりますか？
前回も喋ったんだけど、自分を知ることで、なんていうのかな、例えば動物だったり植物だったり鉱物だったり、そして目に見えない存在を、感じて、なんていうかな、読み取っていく講座になりますね。うん。そのリーディング編に関しては今年限り、今年は、その3月からの募集のみになるので、よかったらご興味ある方は、うん、ぜひ来てくれたら嬉しいなと思います。いや、こんなドロリンクの自分ですけど、よろしくお願いします。はい、
ぜひぜひカズさんに会いに来ていただければなとすごく思います。で次ですね、ナチュラルスペース村上和さんとムーンローズ私築地衆共同主催の志原隆さん講演会&グループコンサル、こちら仙台にて3月31日4月1日開催予定してます。和さん、こちら4月1日分はねすぐに満席になってね、おかげさまでグループコンサルはね四区の満席になって本当ありがたいなってねお話しさせていただいたんですけれども、3月の31日の講演会もう開催するんですけど、こちらはどういった感じになりそうですかね、講演会は。
テーマがね、まず自分に降参しようなんだよね。
自分に降参しよう。
そうそうそうそう。で、なんかね、今日ね、実は私自分に降参したこと喋ったんだよ。伝わる？
あー、なるほど。すごいですね。伝わりますね。
そうなの、そうなの。なんかね。
これが自分に降参。
そうそう。降参ってね、その自分が見たくなかった自分に降参するって意味もあるしね、今回の私みたいにね、あとはね自分の才能に降参するってこともあるわけ。うん、なんかさ、人ってさ、その自分自身が持ってる才能って当たり前すぎてさ、才能とか天才性って気づかないんだよね、
はい、
だけどそれを自分の中で受け入れて、あ、これって才能だったんだ、天才性だったんだって思った時に、実は降参できるわけ。 でそうすると現実がもっともっと豊かに幸せにこう回り出すのね。うん、なので自分の陰にも陽にも降参しちゃうときっと何かが変わると思います。
ということで、じゃあ3月31日の方は絶賛受付中ですので、こちらのスピリチュアル、地に足がついたスピリチュアル講座と、シクの、ね、講演会の方もこちらの方はアメブロの魔法のことの葉またはナチュラルスペースのホームページの方に書いているかにおりますので、ぜひこちらをご覧いただければと思います。
はい、
カズさん、34回目の、ハッピーユール日和ですね、もうそろそろ終わりの時間になりましたけれども、いかがでしたでしょうか今回。
いやなんかすごい自分のドロリンコをなんかリスナーの皆さんの前で話せたっていうことがちょっと自分の中で大きな一歩になった気がする。
ああ、そうだったんですね。
なんかなんだろう、ほらこう綺麗な自分だけじゃない自分を、
はい、
ちゃんとこう伝えられたっていうのがちょっとこう嬉しかったかも。
あ、嬉しい。ああ、すごいですね。
うん、なんかだってねえ、両方持ってるもんね。みんなね、うん、陰も陽もあって人間だからね。そうそう、なのでいや本当なんかこの私事をね、聞いてくれたしゅうちゃんと、そしてリスナーの皆さんにね、そして編集してくれるかおりんにね、もう心から感謝ですね。ありがとうございます。そうなので、もうなんか自分の中でちょっとこう、あ、自分から発せられたものがなんていうのかな、現実を作ってるんだなっていうのがすごくもう体感できたので、これからはなんかその自分でありたいってすごく思ってます。はい、なので、これからもどうぞよろしくお願いいたします。ということで今日は最後は叫ぶコーナーだな。はい、で言います。私は全てを受け入れ自分という頂点に立ちますです。私は全てを受け入れ自分という頂点に立ちますね。みんな立とうねはい、じゃあ右手を上げて、はい、しゅうちゃんあげたか、よし、ではいくよ。じゃあ一緒に言おう、はい、せーの、はい、
私は
全てを
受け入れ
自分という頂点に立ちます。立とう。はい、ということで、いや今日はなんだかもういろんなことをぶっちゃけたハッピーユールビューレでございました。ということでしゅうちゃんどうだった。
いや本当にカズさんのそのドロリンコなところをお伺いできて、私個人としてはますますファンになりました。
本当ありがとうございますありがたいでございます。告白ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、ぜひね、なんか今日のお話がリスナーの皆さんの何かにお役に立てたら嬉しいと思っています。ということで、じゃあ次回も、次回35回目になるからね、楽しみに待っていてください。ということで、じゃあ右手を上げて、せーの、バイバーイ。